ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。また落語界の方もですね、日々落語界も充実してまいりました。とても素晴らしいことだと思います。それで今日はですね、また自治会席の2でですね、基礎からちょっと離れます。基礎から時々離れるのがまたいいということは昨日お話しいたしましたが、垂直式っていうふうに、まあ、国際的な教育ではそう言うと思いますけどね。まあ、国によって少し違いますけどね。積み上げ式ではなくて、知識の入れ方は、積み上げ式と垂直式を組み合わせるんだと、まあ、いうことが、多分今、一番教育界では正しいと考えていると思います。で、今日は垂直式ですね。人間関係の基本ですね。人間関係ってのは仕事をするにも家族の夫婦関係でも家族関係でも全部人間関係ですから。人間ってのは一人で生きていることができないので、まあ人生のほとんどは人間関係の上に成り立ってると言ってもいいんですね。で、人間関係をどうするかってことについて、実はね、小学校から大学まで誰も教えてくれないんですよ。だから、ものすごく、都合が悪い状態になるんですね。それ一人一人が自分で考えて人間関係を築いていくんですけども、やはり学問的な知識がいるんですよ。で、私は幸せ砂時計っていうネットをね、始めたんですけど、これはどういう理由かって言いますと、やはり人間関係を幸福にやる、楽しくやるっていうためにはですね、やっぱり知識がいると。まあ、自動車を運転するにも自動車の練習がいると。自動車ばかりじゃないですよ。自転車でも練習しなきゃうまく走れません。ね。料理もそうですよ。字を書くのもそうです。一番大切な、まあ人間が人生を送る上で、一番中間も非常に大切なうちの一つが人間関係ですね。だから人間関係について系統的に学ぶ必要がある。これは哲学とか、それから心理学とか、そういうのはまた違うんですよ。哲学はまた哲学。まあ心理を追求するってことですから、必ずしも人間関係には的が絞られておりません。心理学もどっちかって言いますとね、やや異常的な心理、それについて話をしてるんであってですね、まあ本当にこう平々凡々とした生活の中での心の持ち方を対象にしているものが少ないんですね。ですからそういう意味では、まあ一番いいのは小説なんでしょうけどね、小説もまあ、具体的な例をこう書いて、そこに作者の意図が入ってくるってことなんで、やはり我々の人間関係構築にはあまり、なんちゅうかな、まあ、垂直式ですね。積み上げ式じゃないんですね。で、今日は、その垂直式の人間関係の一つ。これは、大同小異なんですね。これはまあ、そういうことがあったので、僕がちょっとその時に、ああ、これは大同小異が分かってないんだな、と思いましたね。大同小異っていうのはまあ、いろいろ解釈もあるんですが、大きなところが同じで、小さいところが異なる。こういう状態のことを大同小異っていうわけですけど、まあ、使い方によってはね、大きなことが一致してれば一緒にやっていけるよ。小さいところの異なることをあんまり気にするなというふうに前向きに使ってもいいんですけどね。で、これはね、どういうことかって言いますと、人は当たり前ですけど、人は一人一人ね、経験も考えも性格も全部違うんです。一人として同じ人はいないって言ってもいいですね。双子の兄弟で一卵性双生児でも経験が変わってくればやっぱり考えも変わってきます。まして、夫婦なんかもちろん経験が違いますしね。男と女だし。まあ男と女ってことは感情の動きも変わりますね。もちろん兄弟は全然違います。ということで人は一人一人経験も考えも違うんですよ。違うってことは、小さい異なることを問題にすると、もう喧嘩ばかりしてることになるんですね。夫婦喧嘩なんかまさにそうで、まあ一緒に幸せな家庭をやろうじゃないかって大きなところで一致したら、小さなところね、ここに靴下が脱ぎ捨ててあるとかね、そういう小さなことにできるだけ気を配らないようにするっていうことが大切なわけですね。まあ、それをまとめますと、小さな差を気にしないと。でこの小さな差を気にしないってことは、僕はそういう性格なんです、もともとが。これはもともとの親からもらった性格が、僕の性格はそういう性格なんですね。ですから、ずいぶん僕は気楽で生活してきました。まあ、大きいところで合ってればいいやと。例えば、政治だったら資本主義か、 社会主義か共産主義か、そういうのが一緒だったらいいと。人のために政治をするのか、国家のために政治をするのかっていうのをまた大きなところが合えばいいと。それから外交もね、大きなところで我々はどういう外交を展開するかということが一致すればいい。だから私は外務大臣が大きな外交政策を言わないってことについて非常に不満なんですね。なんでかって言ったら大きなことを言ってくれれば自分はそれに賛同できるかどうか決まるんですけど、何にも言わなくてね、小さいことだけ言ってもらっちゃね、なかなかダメなんですよ。麻生さんがアメリカに行ってトランプ元大統領に会った件についてもね、外務大臣はやっぱり全体のその外交方針っていうのを述べてくれたらいいんですけども、麻生さんがアメリカ行ったのは個人的事情ですって。いや、個人的事情のはずがありませんよ。副総理なんですからね。だからその個人的事情で動くっていうことはできないのが副総理じゃないですか。しかも今から選挙があるアメリカのトランプ大統領に会いに行くのに政治的な配慮がないなんてことはありえないので、そういう嘘をつくなとまあ言いたくなっちゃうんですね。まあだから今の野党がね、ほとんど何の政策も言わないでしょ。僕立憲民主党がね、立憲っていうから憲法を守るのかな、じゃあ軍隊いらないのかなと思ったらですね、自衛隊っていうのは世界第5位の武力を持った軍隊ですけど、いや自衛隊の違憲訴訟もね、立憲民主党起こさないんですよ。何やってんのって感じなんですね。だから憲法9条は平和条項ではないと、まあ、言ってくれればまだいいんですね。まあそういうことで、まず小さい差を気にしないってことですね。私このブログでも何回かお話ししました。これひばりクラブの方ですけども、何かね、私がこう言ったんじゃないか、ああ言ったんじゃないかって細かいことだけが気になる人がいるんですね。全体がどうかっていうことなんです。それはね、僕はまあ、物理の研究をずっとしてきたからかもしれませんが、自分の正義は正しくないんですよ。だって研究してね、実験するときね、この実験の結果はこうなると思って実験して、その通りになったことなんて10回に1回ぐらいしかないんですよ。実験ってなったらそれがいいんですよね。自分よりか自然が正しいんです。だから自然は自然のことが正しいですけど、自分は自然の正しさがわかんないんですよ。わからないってことよくわかります。計算して自分の理論を使ってやって、あ、これはこうなると思っても違うんです。ということは何を言ってるかって言ったら、自分が今正しいと考えてることが間違ってるっていう、そういう人生経験をずっとしてきましたので、私は自分の考えが正しいなんて思ってないんです。だってね、まあ別の言い方をしてもいいですけど、今からまあ1000年後、まあ1000年前っていうのは紫式部ですけど、平安時代ですけどね。平安時代。平安時代とか鎌倉時代に自分がいたとしてね、飛行機っていうのを言われたら、いや飛行機空なんか飛べんですかと、まあ、こうなりますよ。そんなの嘘ですよ。なるでしょ。病気が病原菌とかウイルスによって起こるってことも知りませんからね。病気、あれは悪霊だよって言うでしょうね。つまり1000年前の人は病気は悪霊で起こって、飛行機みたいなあんな重たいものが空飛べるはずがないと思うわけですよ。民主主義じゃなくて殿様がいなきゃいけないとも思うでしょうね。だから1000年経ったら、私が今正しいと思ってることは多分間違ってるんです。ということはどういうことかって言ったら、現在自分が正しいと思ってるのは正しくないんですよ。男と女の関係でも。だけど人間は階段のように一歩一歩行かなきゃなんないから、前向きにさえ行けばですよ。人の悪口を言ったり、人を批判したりすることはできないんですよ。前向きに行く分には、一歩一歩行けるんですよ。だから一歩一歩行けばやがて少しでも真実に正義に近づくっていうことですね。だから悪口言ったって何にもならないんです。しかも小さな人の欠点とか言っても全く何にもならないんですよ。この前こう言ったけど今度こう言ったんで全然関係ないですよ。だって1000年前に言ってることと今言ってることと人間で違うんですから、少しずつ変わっていくのが正しくてね。ずっと同じだったら人間は進歩しませんからね。それから状態が変化するっていうのは大切ですね。ここに書いたことは人間関係がうまくいくためですね。まず一つは小さい差を気にしない。ね。小さい差を気にすると大変なんですよ。だから家事なんていうのはね、小さいことの積み重ねですからね。家庭のことですよ、家事。小さいことの積み重ねですから、家事はやっぱり二人でやっちゃダメだと思うんですよね。ああいった小さいことは一人でやらないと。小さいことは差が開きますからね。洗濯物の干し方でも何でも全部人によって違いますから。 そういう小さいことを分担すると失敗しますね。大きなことは分担してもいいんですね。それから自分の正義は正しくない。3番目の重要なことは、状態は変化するっていうことです。今正しいと思ったことはもう10日経ったら変わってますよ。やっぱりみんなの心はこうだからこの方が良かったなとかね。まあ今日は美味しいと思って食べたけどちょっとお腹こだしたとかね。時間の経過によって変化することってすごく多いんですよ。ですから最初からあまり考えすぎて何か正しいことを決めるんじゃなくて、まあ、今はこれでとりあえず行こう。また状態が変わったら少しずつ修正していった方がいいやっていうんじゃなくちゃいけないんですね。だってこの頭の髪の毛だってね、お風呂一日入んなかったらね、僕なんかチリチリってなってくるんですよ。巻いてくるんですよ。だから、頭の髪の毛ですらね、毎日ケアしないといけないわけでしょ。で、毎日の変化に合わせていかなきゃいけないわけですよ。人の心もそうですし、人の考えもそうですし、それから状態もそうですよね。ですから、状態は変化する。変化していくのに合わせればいい。恒久的なところは決められないんですよ。それがまあ大切ですね。それからあとはもちろん、他人に感謝する。それは当たり前ですよ。他人がいなければ人生はないんですよ。本当。一人で生きてる人ってほとんどいません。全員が他人に頼って生きてるわけですから。他人に頼って自分の人生があるっていうことはどういうことかっていうと、他人が少し変でもいつも感謝しなきゃいけないってことですよ。他人がいることによって自分が存在するんですから。その他人に対して文句言ったらダメですよ。こう夫婦なんかそうですよね。夫婦がいるから家庭生活がある。子供ができたりする。ね。だからいつもありがとうなんですよ。ありがとう。ね。どういう団体でもそうですよ。部下が頑張ってくれるから自分の業績が上がるんですよ。同僚がやってくれるから自分が風邪ひいた時に同僚がやってくれるからまた私が時々風邪ひけるんですよ。ですからまあ僕はまとめますとね、大同小異。とにかく絶対にこれからの人間関係は大きいところが一緒ならいいと。細かいところは文句言わないと。これを一つやってみられたらいいと思います。大きいところが違ったらやっぱりうまくいきません。だから大きいところは例えば嘘がいいと思ってる人っているんですよ。だからね、嘘ばっかついてる人。僕なんか絶対嘘つかないんで、嘘ばっかついてる人とは一緒にできません。これが大同ですよ。誠意のある人、誠実な人、とだけ仲間を作りたいですよ。そしたら安心してその人の言ったことの裏なんて考えなくていいですからね。随分爽やかですよ。小さい差を気にしない。自分の正義は正しくない。状態は変化していく。他人がいなければ自分の人生はない。ということをもう一度ですね、繰り返してできるだけ自分が幸福のことが大切ですよ。自分が幸福になるためには、小さい差を気にしなくて、自分の正義は正しくないと思って、状態は変化するなと分かってて、他人に感謝する。この4つによって自分の人生が豊かで幸福になる。そしてそれが引いては、周りの人も幸福にする。ということですね。今日はちょっと、時事解析の2番目でですね。いや、まあ、外務大臣の演説聞いても何やっても全然ダメだなと思いますよね。それは別に小意を小さい異なることを言ってんじゃなくて、大きなところ言ってくれよと。ね。例えば、仲間作るときに、まず大切なのは、あなた嘘つきますかって僕は嘘つくって相手が言ったら、それは一緒にやりません。誠実な人と一緒にやっていきたいですね。どんなに誠実な人が自分と性格が変わってても、大きなことで一致してれば我慢ができます。そういうことで一つ、人間関係で苦しんでる方もね、この4つを一つもう一回反復していただけないかなと思っております。